聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書6章の1節から8節を読みます。旧約聖書の1069ページの下の段になります。イザヤ書6章1節から8節。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時、私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。もう一箇所、新約聖書のエフェソの信徒への手紙一章の11節から14節を読みます。新約聖書の352ページになります。新約聖書352ページ下の段です。エフェソの信徒への手紙一章11節から14節。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光をたたえることになるのです。祈祷を捧げます。神様、この世界はあなたの創造の霊によって作られました。私たち人間はその一部に過ぎません。私たちはあなたの作られたものを守り、支え、伝えていくためにあなたの知恵によって より頼みます。私たちが作られたものの豊かさに目を留めて心から喜ぶことができますように、またあなたの正義の霊によって私たちは共に生きることができます。家庭で、職場で、教会で、国や世界の中で、この世の不正義と戦えるように聖霊によって私たちを強めてください。私たちは主イエスに従ってまいります。あなたの自由な霊はすべてのものを新しくします。憎しみと暴力のエネルギーが世界のあちこちで吹き出していますが、この忌まわしい状態を許しと和解へ向かう力に変えてください。私たちが御言葉によってあなたの平和を泉の水のように汲み出して、少しでもこの世界を潤すことができますように、聖霊なる御神様、あなたの風は本当に自由です。あなたの霊が預言者たちをかつて呼び起こしたように、私たちを呼び導かれることに感謝いたします。聖霊よ、どうぞ来てください。私たちは今心を合わせて世にあるすべての友を覚えて祈ります。お互いへの愛を増し加えられ、勇気と平和のうちにこの世に出ていくことができますように、救い主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。私を使わせてくださいと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。以前にも触れたことがあるのですが、評論家の加藤修一さんの日本文学史序説という著作を私は時々読み返します。この文学史という題名がついておりますので、詩歌や小説などの歴史家と一見思えますが、読むために私はこれは日本宗教史だと感じています。日本という国名が登場するのは7世紀です。で、それ以降の歴史を扱っているわけですが、日本という国を、またそこに住む人を、あの有名な大化の改新以後の長い歴史を通じて導いてきた歴史として眺めますと、文化を含めたより大きな世界から俯瞰すると、それはやっぱり仏教を中心とする宗教ではなかったかと思うんです。それまでも宗教はありました。古代の神道です。で、古代の神道は自然神を崇拝しておりましたけれども、仏教というその外来宗教に出会って、それなりの理論化が進められていきます。で、これが奈良時代から平安時代にかけて仏教と並んで、ある時には合体して日本の歴史に大きな役割を果たしてきました。加藤修一さんはキリスト教にとても詳しい方ですけれども、そういうことを普段から考えていたのだと思います。もう10年くらい前に になるでしょうか。平城京1300年という催しがありました。で、私は外教の仕事で大阪や京都に当時出張していたんですけれども、その時に思ったのは、関西の鉄道に乗りますと駅という駅にみんなポスターが貼ってあるんです。みんな平城京1300年のポスターです。で、ある時ほっと気づいたんですけれども、どのポスターの真ん中にも大抵お寺の写真があるんですね。東大寺とか東照大寺とか、ああいう有名なお寺の写真があるんです。で、それを見て私は改めて、宗教の存在は日本においてもとても大きな役割を占めてきた、そのように思いました。そういうことを加藤修一さんも考えながら、あの日本文学史序説を表したのではないかと思います。で、仏教については、まあ、いろんな批判もなされますけれども、日本の歴史上その存在意義はやっぱり大したものであると思います。日本の歴史には仏教以外にも因子邪教がたくさん登場して世に害毒を垂れ流しましたけれども、それとても社会に何がしかの影響を与えたという意味では無視できません。やっぱり宗教の存在は大きいのです。で、この日本でも人の人生を大きく変え得る力を歴史の中で発揮してきたと思います。因子邪教といえば、その代表は現代では統一教会でしょうか、オウム真理教でしょうか。そこにはまった人の人生は大きくねじ曲げられてしまいました。統一教会などはキリスト教という名称を正式な法人の中央に添えておりましたので、キリスト教会も大きな迷惑を被りました。で、それは牧師のように宗教家と見られている者にとっても大問題でありまして、私の九州時代の14年の半分くらいはその救出活動に関わらざるを得ませんでした。それでも反面教師として、そうした新興宗教は私に本当の宗教とは何か、何が正しい宗教なのか、そういうことに目を向けさせてくれました。今日はその本当の宗教であるということをより具体的に預言者イザヤの証明記事から学びたいと思っています。イザヤは自分がどのように神様から召し出されたかという宗教上の経験を優れた洞察力で書き記していました。で、まず一節にウジヤ王が死んだ年という言い方が出てきます。で、これは紀元前736年の出来事です。紀元前736年、日本ではまだ日本という名前もない時代で、いわゆる縄文時代の終わり頃ですね。で、古代のイスラエルでは当時はもう南北朝の時代でした。で、南王国ユダの王様がウジヤだったのです。ですから、ウジヤ王が死んだ年という表記は単なる日付ということではなく、これは大変な年なのだという主張が込められた言い方です。 というのも、ウジヤ王というのは一応名君と称えられた人物でありまして、50年というその長期政権を率いたリーダーでした。そのリーダーが死んでしまったわけですから、人々は不安になったわけです。メイ君が長く国を治めれば、その国民は長く平和と繁栄を享受できるわけですが、その立役者が死んでしまえば、これから先この国はどうなっていくのかわからない。そういうふうにイザヤは見ていたわけです。で、そんな状況下で彼は、高く天にある御座に主が座しておられるのを見たのです。場所は神殿です。イザヤもまだ若い青年だったでしょう。で、2節になって、セラフィムという存在が出てきます。セラフィムっていうのは、古代の神話的な、一種の怪獣みたいなもんですけれども、神の聖性、このホーリネスですね、これを守る役割を負っていました。ですから、セラフィムたちは互いに呼び交わして唱えています。聖なる聖なる聖なる万軍の主。主の栄光は地をすべて覆う。で、旧約聖書は聖なる聖なる聖なるからという訳でした。で、ヘブライ語の文法には比較級なんてのはないんです。ですから、ある事柄を強調するときに、ヘブライ語の特有のやり方で繰り返すんですね。聖なる聖なる聖なる、これは聖なるということを強調する言い方ですね。その時に4節には、敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされたと書かれてありますから、イザヤはこの荘厳な神様の権限に預かったのだと思います。で、おそらく彼は、あ、大変なものを見てしまったと恐怖に駆られたと思います。というのも、イスラエルにおいては神様の聖性というものは絶大なもので、犯すべからざるものでした。だから、聖なる神様を直接人間が見るなんていうことは許されなかったんです。また、その名前をですね、みだりに呼ぶことも許されませんでした。ですから、ヤーウェーというふうには呼ばなかったんですよ。アドナイというふうに呼んだんですね。直接神名を呼んじゃいけなかったんです。ですから、イザヤは聖なる神様を見てしまって、もうダメだ、私は許されない、死ぬしかないと思ったんだと思います。これは聖書が神様の聖性、ホーリネスに対していかに思いを深くしているかを表しています。真剣に神様に向き合う人間の極致と言っていいかもしれません。で、日本の神様の場合はむしろ逆なんですね。例えば、神社にこもって水ごりをして祈り続けると、 満願成就の暁にはですね、燦然と輝く神様が現れたといった話がたくさんあります。聖書の神様の対極にあるのは人間の罪の姿なんです。神様の聖性が明らかにされるほど人間の罪と汚れは暴かれていくんです。そういう意味を込めてイザヤはここで絶望的な叫び声を上げたんですね。災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇のもの。しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た、そう言っているわけです。これは聖書の神様に向き合っているユダヤ人のこの聖なる神様への思いの深さを表す表現です。聖なる神様の前にあって自分の罪と汚れに心からの悔い改めをする誠実な人間の姿がここにあります。そうしてイザヤのいわば絶叫に対してセラフィムが飛んできました。その手には祭壇から火鋏で取った炭火があったと書かれています。それをイザヤの口に触れさせてセラフィムは言いました。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。これはイザヤという人物の罪の清めと許しの体験ですね。ストーリーはさらにそれから予想外の展開をしていきます。八節にはなんと神様の御声が記されています。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。清められ許された人間が預言者という神様に代わってその御言葉を民衆に語りかける特別な使命へと促されるのです。しかしここで私たちはイザヤの証明体験を眺めて感心しているだけではほとんど意味がないだろうと思います。で、ここには私たちが神様の前に立つということはどういうことかという課題が示されているんだと思います。それは本当の宗教、本当の信仰、本当の礼拝とは何か、礼拝はいかにあるべきか、そういうことを指し示しています。で、おそらく皆様の中には自分はイザヤのような宗教体験がないからイザヤとは違うのだと考えておられる方がおられるのかもしれません。でもそれはキリスト教という宗教に対する一つの考え違いではないかと思います。私たちはともすれば神を見たとかセラフィムに清められたとか、いわゆる神秘的なその宗教体験に心を奪われがちなんですけれども、そこにまずキリスト教という宗教を考える際の考え違いが生じやすいということをしっかり理解しておかなければならないように思います。神秘的な体験は信仰の、まあ言ってみれば付随現象です。そのことを明確に自覚しておくべきです。で、もっとはっきり言えば 神秘体験はあってもなくても信仰の正しさ深さには関わりないと思います。神秘体験がなくても立派な信仰はいくらでもありますし、それどころか神秘体験をしてしまったために変に思い上がってせっかくいただいた信仰を台無しにしてしまうという人もいるんです。例えばパウロの書簡には異言を語るという記事が出てきますけれども、さあ異言を語れ、異言を語れないのは信仰がないからだというふうに勧める先生も中にはいるんですね。預言者イザヤの神髄というのは神秘体験の有無ではなくて彼の信仰にあると思います。ですからいわばこの物語はイザヤに真実の信仰が与えられたので神秘体験がそれに伴ったという話なのです。真実の信仰さえあれば神秘体験はなくても何の差し支えもないと思います。キリスト教という宗教はこうした内的な信仰の確立を土台として発展したのだ。そのことをきちんと理解しておく必要があります。聖書にはイエス様の先駆者として洗礼者ヨハネが悔い改めを人々に求めたということが記されていますけれども、それはキリスト教信仰がまず罪の自覚から始まるということを示しています。罪の自覚がなければ救い主の愛は見えないのです。私には罪がないと言える人がいるのでしょうか。そういう意味では罪を自覚できるということはそのこと自体が恵みなのかもしれません。私たちはイザヤの証明の記事をきっかけにしてイエス様の愛をより深く知るために自分の罪と汚れを悔い改めて備えなければならないと思います。イザヤは自分の使命が何であるかはっきりと示されましたけれども、自分の前はどうもはっきりしないとおっしゃる方がおられるかもしれません。自分の使命は何だと力んで悩んでも神様は多分教えてくれないと思います。イザヤもエレミアもパウロも自分の使命を明確にされ、かつそれを自覚しているわけですけれども、彼らの人生にはそれが必要だったからそうされたのです。で、私たち一人一人の人生は全部違うものです。一人一人の人生は異なるのです。ですから私たちは違ってもいいんです。おそらく私たちは自分では気づかないうちに使命を実は少しずつ果たしているのではないかと思いました。使命は神様が計画されて人間に与えられるものですから、人間にはもしかしたらわからない場合の方が多いのかもしれません。要は自分の使命が自覚できなくても与えられた人生をひたすら忠実に感謝と喜びを持って生き抜くことに尽きると思います。加藤秀一さんは長い間80を過ぎるまであれだけ深くキリスト教の世界を理解していた方が洗礼を受けなかったのですね。でも 死の直前に彼は神の毛のカトリック教会で洗礼を受けられました。そして天国に行かれました。その知らせを私は聞いて本当に嬉しかったことを覚えています。お祈りしましょう。私の心の中には本当の神様以外には満たすことのできない空洞がある。そのことに私たちは気づかされています。それは私たち人間がそうした苦しみ悩みの中で自分自身が全く無能であり、神様なしには本当は生きていけないということであります。神様なしには何も成し遂げられない自分を認めて、あなたに従っていくことができますように。私たちがどんなに不完全なものであっても、神様がその不義を取り去ってくださり、その罪をあがなってくださることを信じますから、私たちは神様の働きのために出ていくことができます。どうか自分はきちんとしていないから奉仕はできないという弁解をすることがありませんように、奉仕が恵みの技であることを忘れませんように、自分の罪が神様の一方的な恵みによって、キリストを信じる信仰によって許されていることに改めて感謝いたします。イザヤのように、ここに私がおります、私を使わせてくださいと言うことができますように。主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の519番、イザヤを招く神の声はを歌います。